ネオゴリチ楽園だよ。
うん、
濃密なコラボレーションだったよね。
っていうか反響をあれだけいただけたのが本当に嬉しいよね。
そう、もう嬉しくて嬉しくて軸歪んじゃったもんね。
あ、そうそうそう、でもネオ五条さんとコラボした関係で、うん、京都と東京の間でちょっと時空が歪んだみたいで、
ワンウィークスぐらいどっか行ってたよね。
うん、なんか気づいたら1週間空いてた
ね。失敬失敬
人のせいにするっていう
ごめんなさい。今週も始まるよ、ゴリチラ。みんな散らかしてる。お便り読んでいきましょう。
はい、
散らかし屋さんネーム三つお、男性40代からのお悩み相談のお便りです。オンチャじゃなかった、はじめましてグランじゃなかった、三つおと申します
グランパじゃんこれ、
グランパいつも明るく楽しい配信ありがとうございます。最近はいろんなポッドキャスト番組さんとコラボしたり、楽しい企画なども目白押しで嫉妬の毎日です。かっこ冗談です。悩み相談があります。ズバリ褒め方が下手くそです。褒めるという言葉は上から目線かと思いますので、称賛と言い換えてもいいかもしれません。私は自分に対して過度な褒めをいただくと恐縮してしまったり、褒め殺しのように感じてしまいます。褒め殺しじゃないか、褒め殺しみたいな発音になっちゃった、
鬼殺しみたいな
褒め殺しのように感じてしまいます。
うん、
主に他のポッドキャスト番組さんに感想メールや感想ツイートをするときについつい褒めすぎてしまうのです。
いや、いいことだよね。
いいことだよね。
うん。
すごいですね。かっこいいですね。話が上手ですね。企画が面白いですね。顔がいいですね。などなど。
声ね、声。
顔がいいです
ね。顔がいいですねってどういうこと？会ったことないのに。声って書いてあるよ。
そうだね。声がいいですね。などなど。いろいろな褒め言葉があると思いますが、本心が伝わっていない気がして言葉を重ねてしまいます。
うん、
他の方がどう感じているかは正直なところ分かりませんが、若干引いている印象をお返事の文面などから受けます。私は純粋に褒めたいだけなんです。これ本当、どうすればうまく嫌味なく称賛の言葉を送れるでしょうか。または私の気にしすぎなのでしょうか。下ネタでなくてすみません。お二人の素敵なアドバイスをお待ちしておりますおい、じゃあね。下ネタでなくてすみませんってなんだろうね。
わかんない。下ネタですいませんは聞いたことあるけどね。
そうだよね。
ゴリチラ、ゴリチラ別に下ネタのみ受け付けてるポッドキャストじゃないんだけど。
いいんだよ、下ネタじゃなくて。いや、書いてくれてるけど、私ズバリ気にしすぎだよ、三つおって思ってるけどね。
そうだよね。
だってやっぱさ、私たちもさ、感想ツイートとかもらう時とかさ、嬉しいよね。もうシンプルに嬉しくない？
いや本当に嬉しいし、うん、なんだろう、こういう風に言うと相手がどう思うかなみたいなのをすごい気を使う人なんだろうね、うん、三つおさんは。
うん、
これはあれなのかな、文章で相手を褒めるときにうまく自分の気持ちが乗せられてない気がするっていうことなのかな。実際に会ったときもそうってことかな。
でもポッドキャスト番組さんに感想ツイートをするときにって書いてるから、感想ツイートが主にそういう悩みがあるってことなんじゃないかな。
でも確かに私も他のポッドキャスターさんとか、うん、あと感想をくれた散らかし屋さんとかにお返事するときとかも、これ本当に伝わってるって思うときはあるから、
確かに
気持ちはすごいわかるんだけど。
そうね、なんか嬉しいですって私たちが伝えた時に、この気持ち伝わってっかなって思うよ ね。確かに。
でも相手を喜ばせようとかさ、うん、変に相手のことを気遣いすぎるとわざとらしくなっちゃう気がしてて、
うんうんうんうん、
本当に素直に思ったことを返した方がいいのかなとは思ってるのね。
うん、本当に自分の純粋な気持ち、うわ、この番組好きだわって感情が漏れ出るような言葉の方が、うん、なんか褒められた相手にもすごいグッとくる言葉に。
そう、あとはたまに散らかし屋さんがさ、うんうん、シャープ何々のエピソードの中のいくみさんのこういうセリフが好きですみたいな、
うんうんうんうん、
すごい具体的なことを書いてくれたりとかするじゃん、
う
ん、
確かに。
その方がその思ったこととかがわざとらしくないというか、
より鮮明に伝わりやすいよね。
そうっていう気はするから、具体的にどこに対してそう思ったのかみたいなのを入れる方がいいのかもしれないよね。
なるほど、うん、具体的なエピソードを添えて自分の気持ちを素直に伝えるっていうのが一番いいのかなってことだよね。
うんうん、そうだよね。なんかさ、 これ三尾さんがグランパっていうことをもう言っちゃうことになるんだけどさ、オンチャスラジオでグランパさんがオシリスとグランパのお尻の話っていう回を最近出してんだけど、なんかそれがさ、本当にそれこそ具体的にお尻のどういうところが好きなのかっていうのを死ぬほど真面目に語ってる回なのね。その女性のお尻への敬意がにじみ出てんの。
リスペクトが。
そう、リスペクトの気持ちが。なんかそれとかも多分さ、本当にお尻が好きなんだよね、きっと。
うんうん、
だからこそすごい具体的に感情を乗せて喋ってるから面白いんだと思うんだけど。
そっか、確かに確かに。
女性の方のお尻本来の柔らかさがみたいな。視覚情報として入ってくるということをここに公言しておきますみたいな。
さすがグランパ。でもそういうことだよね。好きなポッドキャスト番組も、
うんうん、
グランパの好きなお尻のようにリスペクトを持って伝えているということであれば、それでもう十分正解だし、
うん、
そうやって具体的に聞いてる人が肌触りすら想像できるぐらいこと細かく伝えられたらもう大正解ですってことだよね、
うん、そうグランパ。
そっか、お尻のようにポッドキャスト番組を褒めたらいいのか。なるほどね。
そうだよね。どういうこと？まあでもあとさ、その文章でしかも文字だと読み手側の脳内でさ、どういう風に再生されるかによって全然違うじゃん、
うんうん、
すごいですねっていうの文章があったとして、例えば、
うんうん、
すごいですね W だとさ、ちょっとバカにして小バカにしてるみたいになるじゃん。
あ、うん、
すごいですねみたいな
確かに
感じで再生されるじゃん。
そうだよな。
だけどさ、すごいですねびっくりマークキランみたいなやつだと、すごいですねみたいな感じで再生されるじゃん。
確かに脳内再生はそうなる。
だから結構絵文字とかさ、そういうの大事じゃない。
そうだよね。言葉を重ねるよりかはいろんな絵文字を使うっていうのは確かに、
うん、でもさ、ある意味意味不明すぎる絵文字をつけるっていうので、うん、相手を混乱させるっていう技も使えそうじゃない。え、なんでこれみたいな。
そうやって惑わせたりとかちょっとしちゃうよね。すげえわかる。
これすごいこの絵文字だとわざとらしい風に見えそうだなみたいなさ、時にそのわざとらしさをなくすために、
あえて
全然あえて関係ない絵文字つける時とかあるよね。
お松がさ、よくさ天使の輪っかでニコちゃんマークの絵文字使うじゃん、
うん、
私逆にもらった時に、え、これどういう感情ってなる時ある。
ちょっともうよくわかんない感じしちゃおうっていう時につける。ちょっと概要欄に載せとこう。じゃあこういう絵文字がいいんじゃないかっていうやつを。
そうだね。
声がいいですねとかはさ、ちょっとわざとらしくなりがちだから、この惑わす絵文字をつけるべきだと思うんだけど。
そうだね。
うるうるしたさ顔文字わかる？
あのピエンピエンマークの
顔文字に、
うん、
それだけだとちょっとこびてるみたいになっちゃうから、万字のマークをつける。
超いいじゃん。
どういうことってなるじゃん、多分。
確かに。だからグランパも一緒にそうしよう。つい言葉を重ねてしまうんだったら、言葉を重ねる前にピエンマンジつけよう、一緒に、
う
ん、
そうしよう、そうしよう。ピエンマンジっていいじゃん、なんか
かっこいいよね。
うん。あと、じゃあ企画が面白いですねは、
企画が面白いですね、
ちょっと斜めになってさ涙流しながら笑ってるやつは、
え、それだとちょっとさ
わざとらしい。
そうね、
そうだよね、
そうだよね。斜めで報復絶倒みたいな絵文字だよね。わかるわかる。
うん。だからこれに何かをつけることによってマイルドにするっていうことでしょ。
だからあの人が正座してる絵文字とハートマーク、
うん、ハートはどういうハート。
燃え盛ってるハート。
おお。
正座してる男の人の絵文字がちゃんとその企画に向き合ってるっていうのを表しつつ、
うん、この燃え盛るハートで熱意を表してんだ。
そうそうそうそうそう。でもちょっとその星座だけでちょっと意味わかんないからマイルドにしてるってこと、
うん、あーいいじゃん。あ、すごいですねは、だからすごいですね、普通の白黒のびっくりマーク、ちょっと口角上がってる涙流してるやつ。
なるほどね。涙を流して笑顔のやつか。すごいですねって感動してるのか。あーでも確かにかわいい。
でこれをちょっとマイルドにするためになんかつけないとダメだから、
うん、
太陽。
ああの気持ち悪い太陽。
うん。
すごいですね。ほろり太陽。意味わかんないわ。いいんじゃない。でもマイルドにできてるよね。これだ。
これだとか言って、これだからわざとらしいなって思わせる隙を与えずに相手の脳を混乱させるっていう技。
確かに。ゴリチラ提案絵文字ぜひ使っていただけませんかということですね、
うん、
これ大丈夫かな、グランパ使ってくれるかな。
使 ってくれるはず。
そうだよね。グランパが使ってないっていうことは、私がツイッター警察ですぐ調べに行くから。ぜひグランパ使ってみてね。
アドバイスになったんじゃないですか。
だいぶふざけた。
これさ、ポッドキャストでさ、褒めるのがうまいといえばっていうのでさ、
うん、
鍋もつさんはすごいと思うんだよね、私。
いや、本当にそれは思う。
ね、人のこと褒めるの天才だよ。
それこそ具体的で、相手にこういうところが本当にいいと思ってるんだなっていうのをイメージしやすく伝えるのがすごい上手だよね。
う
ん、
そう、音声だけで自分の感情プラスその情景とかまでさ、浮かべさせるのが本当に上手じゃん。
うんうんうん。グランパのわざとらしく褒めないようにはどうしたらいいのかって私もたまに考えるけど、それをこう克服する一番の方法って、やっぱりこの人の褒め方すごい上手だなって思った人をやっぱ真似るっていうのが一番なのかもしれないよね。
うん。あと思うのはさ、内容も大事は大事なんだけど、言い方とかさ、ニュアンスとかそういうのの方が重要説っていうのあるよね、多分。
そうだね。これはその感想ツイートっていうよりかは、実際に会った時にどうやって褒めるかっていう話だとは思うけど、そ
うそう、うん、
言い方とかがどういう声のトーンかとかにもよってさ、すごい伝わり方が変わってくるよね。
ね、結構鍋もつのお二人はそれぞれすごい特徴があるなと思ってて、お二人と会ったんだよね、うん、うちら。
そうだよね。
関谷さんがさ、全ての人見知りに捧ぐっていう配信で、
うん、
すごい自分が目を合わせられないみたいなことを言ってたんだけどさ、
うん、言ってたね。
なんか逆にその方が感情が伝わってくる場合ってあるんだなと思ってて、目をそらしながらもこう具体的なことをいろいろ言ってくれたりとか、
うん、
本音を話してくれてる感じがするんだよね、多分その方が。だから嬉しいよね。
そうそうそう、やっぱ照れがあるから目を見てなんか話せないんだよね、
うん、
褒めるときって結構。一点集中でずっと、いや、あなたが大好きなんですよねっていう人がいた場合、それはちょっと、うん、本心で言ってる、大丈夫そうってなるのは、ね、なんかすごい感覚としてすごいわかる気がする。
うん。あと鍋もつさんで思ったのは、
うんうん、
あのズーミンが実際会った時にその表情とか身振り手振りがさ、すごい全身で気持ちを伝えてくれようとしてたじゃん。
確かに、本当に言外のジェスチャーとかだよね。
そうそうそう、目から入ってくる情報もかなり、その相手がどういう気持ちで喋ってるのかとかっていうのを判断するのにすごい割合が高い気がする。
確かに、やっぱ人の気持ちを伝える時って会った時の言葉以外の行動だったりするのかもしれないね。
ね、という気がします。
うん、
いや、面白いお便りだったんじゃないですか。
うん、文章で伝える時の、人を褒める時の伝え方と、会った時のね、うん、褒め方みたいなのが言えたんじゃないかな。
う
ん、
そうだね。
うん、いや、グランパてか三尾さん、
ありがとうございました。
ボックイクエモンです。
なんでちょっと外人なの。じゃあ2通目いきますか。
いきましょう。
はい、
うん、
じゃあ次のお便りです。題名、口癖のお話。はじめまして、ちらかし屋さんネーム、ひげの先からと申します。ひげ先とお呼びください。
ひげ先ちゃん、
ゴリチラが面白すぎて聞いている時間が秒すぎるので困っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。突然ですが、私は語尾にみたいなを乱用していることに最近気づきました。
うんうん、
調べたところ、みたいなが口癖になっている人は自信がなく、みたいなをつけることで逃げ道を作っているらしいです。あはは。
あははって可愛いね。
いくみさんとお松さんにも口癖ありますか？気づかぬうちに会話から深層心理が漏れ出ているかもですよ。知らんけど。ということでお便りいただきました。
ありがとうございます。うちらが困った時使ってる口癖、早速使ってくれてる
ね。責任逃れの知らんけど。
知らんけど。そうそうそう、
嬉しい。口癖ね、本当に。でもさ、ラジオを始めてからだよね、自分の口癖が本当に痛いほど分かったの。
マジでそう。お互い編集したりする時があるけどさ、もうまず切るのは、確かにそれこそちょっとやっぱりが多いかな。それがすげえ多い、私は。
あと、そのなんかでしょ。
あ、そうそうそうそう、言ってる言ってる。でもさ、そのってさ、あんまり言葉の意味がないじゃん。
ないね。
言葉の意味があるやつで口癖と言ったら、ちょっぴりとそれこそがすげえ多いなって思う。
あー、確かに、ちょっぴりって言ってるわ。言ってる言ってる。
このちょっぴりとそれこその深層心理がマジで気になったよね。
うん、何なんだろうね。調べた？
ね、ちょっとをたくさん使う人は隠したい本質をたくさん持っているということらしいです。
なんだろう、でも言葉をマイルドにしてるのかなっていう気がするけどね、強めの表現をさ、和らげてくれる気がしない、ちょっとって使うと。
そう、それって何でもかんでも私多分マイルドにさせたいっていう本性がその口癖につながってる気がするんだよね。
ああ。でもそれ私もすごいあって、でも配信でだと接続詞を何々なんだけどってけどでつなげてることが多い気がする、私。
なるほど。
うん、語尾にけどをつけやすい人は、一つ目自信がない、
はい、
二つ目相手と距離を取りたい。
そうなのかね。
だから保険をかけたいんだろうね、多分ね、自分の発言に。
お松はちゃんと常にあなたの意見はあなたの意見、私の意見は私の意見っていうのが尊重したいから、うん、議論をしたいんだと思うんだよね、
うんうんうん、
だから自分の意見はこうこうこうなんだけどみたいな、私の意見が批判することは私もあなたもできないよねみたいな深層心理があるのかもしれないね。
あー、なるほどね。だから逆に言うと相手と距離を取りたいのかな、うんうん、私は私、あなたはあなたみたいな。
あ、はいはいはいはいはいはいはい、
うん、
そっか、面白いね。なるほど、
面白いね。
でも消したいよね、自分の口癖。
やだ。しかもけどじゃない時に多分けどって言ってるんだよね。
あー、わかる。私もその逆にとか逆じゃない時に使ってんのよ、うん、そう考えるとやめたい口癖私めっちゃ多いわ。
うん、仕事でよく使うのはとりあえずとか。
あー、わかるな。
とりあえずちょっと何々していただいてみたいな、それ意味あんのみたいな。
だから本当にマイルドに従ってんだろう ね。
本当は言いたいことはまずマニュアルを読んでくださいなんだけど、
そうなの、
ちょっと一旦マニュアル読んでいただいてっていうことによって
そうそうそうそうそう、
へりくだってる感を出してんだよね。
そうそうそう。
でもどうなんだろうね、そういう仕事を円滑にするためのツールとしてそれが口癖になっちゃってるっていうのは、まあ別に無理してやめる必要はないのかな。
うん、なんかとかもそうだよね。収録の話に戻るけど、なんかっていうのも話題の入りとしてはさ、うん、すごい使いやすいじゃん、なんか。
そうだね、相手の言ったことに対して逆のことを言うときも使えるし、
うん、
具体例を言うときにも使えるから
便利なんだよね。
便利だよね。
だから否定的な口癖じゃなければいいかなって思っちゃうみたいな。それを踏まえて、
うん、
直したい口癖があるな。でも私は、
私もあるな。
私このなんていうかの口癖やみたいな。
それはなんだろうね、
文章の合間に入ってくる
意味のない言葉。
そう、それをやめたい。
あ、無言に置き換えればいいってこと。それは
そう、無言が怖いから私なんかとかで、そのとかずっと言ってんのよ、文章中の間に、うん、だから口癖を無言にしたい
もう無言を怖がらないようにしたいってことね。
そう、
まあ、助かることもあるけどね、その無言を埋めてくれる人が一人いると助かるってことはすごくあるとは思うんだけど。またけどって言ってるねじゃあ挑戦してみる、今日の配信で。
OK。 だから私が否定的な接続語とか逆にじゃない時に逆にって使ってたら、うん、はい逆にって言って、うん、育みじゃなくて逆にじゃん
っつって、あ、お互いにお互いに指摘し合う。
お松じゃなくておけどになってるよって
言うから、うん、どういうこと。
お松のイントネーションだよ。
おけどじゃん。じゃ
あおけど、お松、あ、そっか、そうだ
じゃあ私はこれちょっと配信じゃなくて仕事中の話なんだけど、
あ、うんうんうん、あおけどだ、おけどだ
でもこれはけどなんだけど、
そうそうだね
よくすみませんって言っちゃうの、ありがとうのシーンで。それをやめたいかも。
わかるわ、わかるよ、
言っちゃうよね。
でも私新入社員の時に直したんだよね。どうやって直したんだっけな。
あ、すいませんって言わないように。
そうそう、先輩のふとした一言で直せたんだけど、人にすいませんって言われるよりありがとうって言われる回数が多い方が俺としては嬉しいな、うん、みたいなことを言われた時があって。
確かにそうだよね。
そこから意識的にちょっとしたことでもすぐありがとうございますっていう、でなんならありがとうの場面じゃなくてもありがとうって言ってる時ある気がする。
あ、
気をつけて。
ちゃんとね、人が何をしてくれたか何を言ってくれたかっていうのはジャッジした上でありがとうを使いたいよね。
でもまず最初はもうすいませんを消し込むぐらいのありがとうをたくさん多用しちゃっていいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うんうん、
そうします。
お互いじゃあやめたい口癖、
うん、
置き換えたい口癖っていうのが決まったね。私は無言、お松はありがとう。いやでもひげさきちゃんくれたテーマ面白かった
ね。面白いねこれ、
うん。では3通目のお便りも読ませていただきます。
はい、お願いします。
散らかし屋さんネーム いちごリラックマ女性30代からのお便りです。お松さん、いくみさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。いちごリラックマと申します。さて、ご相談させてください、
はい、
彼は前職で入社時からずっと憧れていた元上司です。来月彼が付き合い始めてから2回目の誕生日を迎えています。
うん、2回目なんだね。
あ、そうだね。お互いの誕生日は欲しいものを聞いて買うことが暗黙の了解になっているのですが、欲しいものを聞いたところ腕時計の一点張りです。
お、
彼の指す腕時計は50万円前後のもの。こちら、うん、一般的なゴリラOLとしては大変な予算オーバーです。
一般的なゴリラOL
ちょっとパワーワードかな。さすがに高くて買えないと伝えると、いちごリラックマの給料なら買えるというお返事、
うん、
何度かこのやり取りをしているのですが、欲しいものは腕時計または車しか言われません。
さらに高いじゃん。
私は何か試されているのでしょうか。ちなみに去年の誕生日にはヴィトンのベルトをプレゼントしていて、その際にはこんな高いものをと言われました。それは高いものって認識してくれてんだね。
うん。
彼の趣味は車でかなりこだわりがあるようで、趣味のものは買えないなと思っています。お二人はパートナーのプレゼント選びをどうしていますか。また予算オーバーのものを指定されたらどうしますか。どのようにパートナーをお祝いしているかもお聞かせいただけると嬉しいです。長文失礼いたしました。各地で梅雨入りとなり足元が悪い日も続きますが、どうかご自愛くださいませ。いつも応援していますといただきました。
ありがとうございます。
カレピちょっとキャラ強くない？
うん、これリラックマちゃん実は2通お便りくれてて。
ああ、そうだね。そう
で、そっちの1通目の方に彼氏がリラックマちゃんの誕生日に何をくれたかっていうのが書いてあるんだよね。
そうだね。
でそれが
オメガのシーマスターっていう腕時計をくれたんだね、いちごリラックマちゃんに。
オメガのシーマスターってどれぐらいするんだろう。10万ぐらいするよね多分。
うん、すると思う。
だよね。だからそれぐらい使う人ですと。でも率直に言ってさ、全然釣り合わせる必要はないかなと思うんだけど。
私も思った、
うん、
だってさ、そんなことを彼氏に言われたらもうなんかちょっと萎えるな、
うん、控えめに言って。
そう、控えめに言って萎える。あげたくなくなっちゃう私は。
確かにね。そのオメガのシーマスターをもらいました、
うん、
でどっちが誕生日早かったか分かんないけど、ヴィトンのベルトを返しました。で今回高級時計って言われてるってことだよね。
そう、うん、いや、いちごリラックマの給料だったら買えるよみたいなさ。買えない言うとるやろっていう。
てか買える買えないっていうか、買わないんだよね、うん、だからリラックマちゃんは。金銭的に財産をはたけば、うん、買えたとしても買わないよね。もう
私もそうだね、同じ立場だったら買わないね。アイキャントっていうか、アイドントだね。
うん、なんだろう、値段が釣り合わないものをもらったと思ってんのかな、ヴィトンのベルトでも。だから自分があげたものと同じものを欲しいって言ってるってことなのかな、時計という。
そうよね、同じぐらいの金額のもので愛情を測ろうとしているのかな、どうなのって思っちゃうんだよね私は。
でもさ、プレゼントを選ぶのにかける時間は愛情に比例するかもしれないけど、
うん、
金額は別に愛情には比例しないよね。
そうだね。
だから金額で愛情を測ろうとしてる彼氏だとしたら、それはちゃんと違うっていうのを言った方がいい気がする。
そう、うん、全く同じ意見だわ。だからもし私がいちごリラックマちゃんと同じ立場であれば、代わりにこんなもの用意したよって言って、ちょっと平べったい車の鍵とかが入ってそうな長方形の箱を用意して、
うん、
でその中にトミカの外国車のおもちゃを入れる
ミニカーをあげるってことね。
2人の思い出に残るような素敵なディナーをおごってあげる。
うん、うん、そうだね。私もそんな感じだと思うし、予算オーバーなものを言われたとして、まあ、例えばそれが20万のものだったとするじゃん。
うん。
そしてその半分出してあげるねってとりあえず言うかな。
なるほどね。
で、それでも全部出してよって言われたら、相手の顔色をよく見るかな。
なるほどね。
え、正気かなみたいな。
確かに確かに。
ですごい本気で目を見て言ってきてたら、
全額出してよって、
うん、ちょっと怖いから、
価値観が違いすぎるかもしれないってなるよね、
うん、なるよね。で冗談っぽかったら、じゃあ2年後ねっていうかも、今年はあげません、
2年分の誕生日プレゼントとして来年ねっつって
そう。で今年はもう当日ケーキだけ何も言わずに用意して、
うん、
で今はいるものが特になかったんだなっていう判断をするかも。
そうね、そうね。なんか 彼氏はあれだよね、お揃いの腕時計が欲しいんだよね、いちごリラクマちゃんと。
そうだよね。
だから正直そのお松が提案してくれたみたいに、半分出すからオメガの腕時計のお金出してくれんみたいなことを相談して、うん、それであ出すよってなったらさ、本当にただシンプルにいちごリラクマちゃんとお揃いの腕時計をつけたいんだなって伝わってくるじゃん。
そうそう、お金を出してほしい云々じゃないってことがわかるってことだよね、
うん、
たださ腕時計にそれだけのお金を使いたい人と使いたくない人がいるから、
うん、そうね、
もしそのリラクマちゃんがそういうのが嫌だって言うんだったら半分出したくもないかもしれないから。
そうだよね、2人でさお揃いの何かっていうのさ2人で決めることであってさ、どっちかが一方がこれを絶対お揃いしたいんだっていうのってさ成り立たないよね多分。
うん、まあ私だったら大概形に残るものはいつか捨てることになると思うから、
うん、うんうん、
あと自分が結構持ち物にこだわりがあったりとかするから自分でお互い選びたいなみたいなところもあって、一緒にレストラン行って食事するお金をこっちが全部出すとかね。
そうね、
うん、
あと今思いついたけど、もし車が好きなんだったら彼氏さんの好きな車の車種でレンタカー借りてあげて、そのレンタカー代を、
あーなるほどね、
誕生日プレゼントにするとかどうかな。一日だって彼氏は好きな車を乗り回せるわけだから、うん、ドライブデートもできるし、うんうん、それも
あり、ね、時間も一緒に過ごせるしってことだよね。
そうそうそうそうそうそう、
いい気がする。
物じゃなくて思い出っていう意味でもすごくいいんじゃないかな。
うんうん、やっぱり時間を一緒に過ごすっていうのが一番後に残る気がします。
そうです、だから腕時計買わずにレストランを奢ってあげるっていうのが回答かな、うん、くれるものならそもそもなんだって嬉しいから、好きだったら本当に。
そうそうそうだよ、
もういちごリラクマちゃんができる範囲で愛情を表現してほしいっていうことが伝えたいです、うん、
そうだね、
素敵な誕生日を過ごしてください。いちごリラクマちゃん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
それではネオ五条楽園の陽一さんがイクビの鳴き真似をしてとっても腹が立ったので、お会いしたら絶対に腹パンすると心に誓ったイクビと、
ネオゴリチ楽園周辺の概要欄でこっそりクイズを出題した出題したお松でした。ありがとうございました。矢蓋さんの編集したやつって多分全部で4時間ぐらいあった気がするんだよね。
そうだよね、
それを編集しアートワークを描き、夏のマーメロンのネオ五条バージョンまで作るっていうね。
すごいよね、陽一さんとは大違い、泣き真似してなんか人をおちょくって。
いやいやいや、めっちゃ陽一さんのこと言うじゃん。
嘘だよ、陽一さんすごい優しかったよ。みんな気づいてるよね。
ね、それでネオゴリチ楽園周辺の概要欄にこっそりネオゴリチ楽園クイズっていうのを私が書いてて、周辺オープニングジングルで4人が行った期間は何の期間でしょうって書いてたの。
そうだね、この答えは最長の恋人と付き合った期間だよね。
そう、短いっていうね、うん、あれだよね、これを言うことによって説得力が薄れるっていう
あ、だからジングルに留めたんだ。
そう
クイズ答えがあった人いるかな、
ね。